QIC。
こちらは和歌山県和歌山市からいただきました、44歳公務員ラジオネームスマイリ
ー。ありがとうございます。
大石あきこ衆議院議員、前島社中の皆さん、そして江ノ木田市長、和歌山市長選挙の吉本正純候補の応援演説、暑い中お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
当日は仕事が終わって自転車で急いで JR 和歌山駅に向かいましたが、はい、到着したのが16時50分だったので、応援演説は終了していました。あれ何時に終わったっけ。
あれはちょっと半ですかね。
16時半ぐらい
だったな。しかも大石さん結構早めに喋ってたんで。
あ、そうね、
はい。
皆様にお会いしたかったのですが、お会いすることができず残念でした。
残念ですね。
まさか吉本正純さんの応援演説に大石あきこさんが来ていただけるなんて、さらに江ノ木田市長、前島社中も来ていただけるなんて、すごくびっくりしましたし嬉しかったです、うん、実は職場の人のつながりで私は吉本正純さんのお手伝いを少しだけしました。
お、
7月中旬から週末に、吉本正純さんのチラシを各家にポスティングする作業をしていました。だから今回の応援演説はすごく嬉しかったですし、まさかこういうことでつながりができるとは思いませんでした。前任の大橋市長が、はい、財政再建団体寸前から市の財政を立て直し貯金を増やしましたが、
はい、
現職の尾花市長はその貯金を3分の1に減らし、さらに借金を237億円に増やしています。
やばい。
そうなん
だ。でこの尾花市長は和歌山城ホールや南海和歌山市駅などの箱物を作り、貯金を減らしました。さらにカジノを作って借金を増やすのかと思いました。それよりも紀の川以北の浄水場建設や、
はいはい、
これは何て言うんですかっていうか、無双谷っていうんですかね、何谷っていうんですかね、あの水道管ですよ、落っこした。
あ
の水道管のその、伏線管など先にすることがありますと、
うん、はいはいはい、
尾花市長と比べたら吉本正純さん陣営はスタッフは少数ですが、はい、情熱は尾花市長の何倍もあると思いました。
感じました、う
ん、正直、はい、吉本正純さんは不利と言われましたが、
はい、
大石あきこさんの応援でもしかしたらという希望が持てました。皆様和歌山市にお越しいただいて本当にありがとうございました、はいはい、日曜日の吉報を楽しみにしていますということでいただきました。もうスマイリーさんはね、
はい、
本当昔からのリスナーでね、
はい、
和歌山からね熊本までね車でね自分で運転してきてくれたりね、何度もだよ。
はあ、
ええ、もうあのもうあに本当にね、
和歌山から相当しんどいですよね。
それはちょっと半端じゃないですよ。
大阪をだってそのままで通過しなきゃいけないでしょ。
そうね、
まあまあおそらくそどういうルートだったかちょっと
思うけど、どっちにしろ地理的にはそういうふうになるんで、うん、
まあ大変な距離です。
かなりそうですよね。
あれですか、あの本の中に載ってたあの半径数百メートル以内の電波を拾いに来てたという人ですか。
その人たちはですね、
あ、その人はまた違う、
ええ、はい、その人はあの神奈川県の人。
あ、そうです。でももっと遠くなんですね。
和歌山からフェリーとか出て
た。ああ、
フェリーを昔は出たかわからないですけど、
あ、まあまあまあともかくあの本当 前からずっと FMC を応援してくださって、
ありがとうございます、
ええ、あの募金とかも本当にありがとうございます。
私らはるかに FMC のことは分かってはる方ですね。いやいやいや、
もうあのすぐそこにあのあの写真がありますから。
あ、そうなんですか。
え、眠ると書いての横であの笑顔が素敵なあの男性がいるでしょう、
はい、
一列最前列の、
はい、
がスマイリーさん。
へー、
それはあの横浜でのイベントだから横浜にも来てくれてる。
あれが実は眠ると楓さんやと初めて聞いたんです
よ。その横に誠之助がいるんで、
はい、ちっちゃと思って
た。
はい、
というね、まあまあ本当にあの縁は否ものということで不思議なところでつながってますが、まあ私らも本当にあのこの吉本さんっていうね候補があのいらっしゃるということは今回僕は初めて知ったわけです、
はいはい、
で火事の反対であるということで、うん、で大石あきこさんが、まあ、どうしても応援に行きたいということで、
はいはい、
まあ、あの当然皆さんご存知の通り大石あきこさんは令和新選組で、
はいはい、
でこの吉本正純候補はあの無所属なわけ
です、ね、
だから別に令和新選組とは何の関係もないわけで、はい、だからその政策的には令和と必ずしも合致しない部分もあるはずなんですよ。
そうですね、はい、
ただまあこのカジノの部分はとても重要だということで、はい、どうしても応援に行きたいと、
うんうん、
でなおかつ まあそのなんですかね、その間を取り持ってくれるボランティアの方がいらっしゃって、はい、それであの繋いでくれたというのもあるので、ね、でまああのどうせ行くならばあのきちんと記録にも取っておきたいということなので、うん、まあ榎田さん来てねということになりまして、
は
い、
ご依頼がありがと
う。で前島号に同乗いたしまして、
はいはい、
で現地に向かいまして、でまあ朝からずっとこうあの4カ所やったんですよ、あの、はい、演説を。で詳しくはね、あの大石ちゃん自由自在でも語ってるんですけど、
はい、
まあ今ここ大石さんいないのでとても喋りやすいので喋りますけど、まあ、最初は硬かったんですよ
大石さんが、まあ、
そうですね、
もうみんな、
あ、みんな、
みんなみんな、なんかなんていうのかな、そのまあ朝早いのもあるし、
はい、
その、まあ、人もそんなにいないです、
うん、
でもう走ってる車に向かって言ってるような感じです。でその向こう側にスーパーがあって、スーパーの駐車場の人たちに向かって、うん、演説してるような感じだったんです。で大石さんもあんまりその維新だ鬼退治だなんだっていうね、うん、今これあの音は木田上優子さんの氷の音です。
はい、
です
いません。
でまあそういったことでちょっと話が固いというか、
うん、
抑えてたんですけど、で昼になって、
はい、
まあ車は2台に分かれてたんですよね。
そうですね。
で大石さんチームの車はいつの間かどっかにいなくなっちゃってて、はい、それで連絡がマッキー F から連絡が来まして、
はいはい、
で昼のどっか勝手に入ってくれと、
はい、
店に
もうね、勝手にちょっとね、
でもう私ら入ってるからと、はい、いうことで美味しいね、和歌山ラーメンというね、郷土食、うん、であと慣れ寿司というね、
慣れ寿司ね、
はい、慣れ寿司と思いますね。
でこれがあるお店にどっか入られてて舌鼓を打っておられたと、
自分、ね、で自分たちは丸源に行ったということですけど、
もう和歌山でもどこでも美味しく食べられる丸源ラーメン
にでね、はい、自分ねこう抜けてたんですよ、その丸源の後ろにね、元車庫前の
俺さ言ったよ、だって
言いました、
言ってただってその丸源の向こうに、はい、なんかなんとかなんだなんと車庫前ラーメンだって、
あ、そう
なんかあるぜって俺言ったら、
ご当地のすごいとこがあった
んで、ね、なんかそれっぽい店があったんで、はい、っ言ったら前島君全然なんか相手にしてくれなかったから、
ね、はい、頭回ってなかったんですよ。
いやだから逆に、
はい、
あんまりそのパッとしないっていうことなのかなと思って、そっち行くぐらいだったら丸源の方がいいというふうな判断なのかなと思ったんで、
俺黙ってなかった
んですよ、うん、まあ別に丸源も別にねいいんですけど、
美味しいですからねあっこもね、
うん、はい、でまあせっかく和歌山に行ったけど別に和歌山っぽいものは何も出会わず、
はい、
ね、で、でまあで午後の部になったら、
はい、
急になんかテンションが変わってて、
はい、前島君の、
いやいや、
大石さん、全員です
ね、大石さんの、はい、
うん、そしたらまあ後で話聞いたら、そのもう大石さんもうちょっともうガツンとやっていいっすよと、その地元のその人たちから
人たちが
もう遠慮なくやってくれよ、
吉本さん自身も結構なんかノリノリですよね。
それで「いや、いいんですか？」って言っちゃいますよ鬼とか言っちゃいますよとか言ってそれでもう案の定、それですぐにこの尾花市長は鬼ですみたいなことを言い始めてそしたら他の人たちもみんな演説をしてる人たちが、はい、もう鬼退治が必要ですとか言い始めてみんななんか鬼退治がなんか一つ の, キャッチフレーズになっていくという、
ね、
なんか珍しい一体感がありました、
ね、はい、やっぱりいいですね、
まあ、面白かったですよ。ただね、
はい、
ただ暑かったね、
暑いです
もうカンカン照りで、
はい、
それでやっぱね熱中症には気をつけてちょっと水分補給とかしてたんだけど、
はい、
やっぱ途中でね寒気がし始めてね俺、
逆に
もう熱中症だというのがもうこれあるじゃん、なんかゾーッ
と、はいはい、
でそれ言ったら一緒に乗ってくれてた大石事務所のボランティアの女性がいらっしゃって、
そ,、ね、は
い、その人が OS-1 を持ってたんですよ、蛍光補水液を、
なるほど、
で
榎田さんがねチューすってね
ゼリータイプのやつでね、
はい、
でしかもぬるいやつで、
はい、
なんかまあはっきり言ってゲロマズだったんですけどでもこれを飲まなきゃと思って、はい、飲んだらやっぱちょっと良くなってやっぱ効くんだなと思って、
ね、そうそう、やっぱりね、
はい、うん、まあまあそんなこんなで、
はい、
明日最終日ですね、
和歌山の、
早いですね、わ、もう本
当、まあともかくね、その和歌山の皆さんちょっとね、こんなカジノなんて、カジノ一旦ね、 あの否決してんでしょ、はい、県議会だかで、はい、市長、え、市議会、
県議会、
県議会だって、はい、でもなんかあわよくばって思ってるらしいですよ、
はい、悪いですよね、はい、
であとなんかね二次募集とかがあるかもしれないっていうのがあって、うん、そこに滑り込もうなんてことを考えてるやつもいるらしい、
バカ言
う
とね、は
い、でそれ以前にその今書いてあったこのスマイリーさんが書いてたように、はい、うん、ね、そのせっかくその貯めた貯金を取り崩してわけのわかんないものを作って、はいはい、うん、この上ね、あの水道管は落っこちた、あ、それであの市民の生活には悪影響が山ほどあった、 そんなことをやってて、それで責任取らない市長ですから、はい、こんなものはねとっととねやっぱ退場してもらわなきゃいかんのですよ。そうですね、でこれをね、そんなそのこの尾花という市長を、
はい、
そのまあ、自民公明あと立民、
そうですね、
もうねみんな相乗りなんですよ、地方ではそういうの多いよね、
はい、
だから今回そのあの反対してるのは共産党ぐらいでしょ、その 党派としては、
そうですね、
ね、だからまあ、あのただまあもちろん無所属でこ あの吉本雅澄さんは出てて、はい、で元々あの市の職員やってて長年やってて、その後市議会に転じて、はい、市議会議長までやってて、どちらかというと保守系の人なんですよ、
うん、
ええ、自民党にもいたんでしょ一時期、
まあでもそれはなんかその何なんですかね、なんか
あのまあまあ短期間いた
か、何回その何なんかですか、ね、その会派っていうか、うん、そういうなんか何年かやってるとその議長にならなきゃいけないっていうのがあって、はい、で元々無所属やったらしいんですけど、うん、でなんかあの格好つかんからとにかく自民党に入ってくれと、
まあまあともかく、はい、まあ、その地方で その保守系の議員としていたっていうその人が、うん、まあ本当に和歌山のことを考えた見たときに、はい、このままじゃいかんと、
はい、
土下座せんといかんというふうに、
いや それまた別のやつですけどね、
はい、ふうに考えて、まあ、今回、うん、あのあえて立候補したということで、はい、ぜひねあの頑張っていただきたいという、はい、あの和歌山のリスナーの皆さん、まあ、あのもしお聞きでしたらぜひ、ちょっと考えてそして一票投じていただきたいと思います。
そうですね、
は
い、続きましてこちらは東京都中野区からいただきました40歳会社員ラジオネーム苦しい、
あり
がとうございます。
たたた大変です、
大変です。
安倍元首相の国葬の実行幹事会主席幹事を務める森正文氏という、はい、まあ、お役人ですよ、はい、高級官僚が、これね不思議なんですよねこの記事ね、
はい、
ランディンパーティーこんな言葉あるんですか、ランディンパーティー、乱れた倫理のパーティー、
ほう、
ね、あ倫理の方か、
うん、に参加していたという報道が出ています。統一教会問題といいこの件といいろくなもんじゃないですな現政権はということでいただいております。
いや本当に、
ね、でこれはあの週刊ポストがですね、はい、9月2日号で伝えているんですが、第2次岸田改造内閣で内閣総理大臣補佐官、まあ、首相補佐官に続投が決まった森正文氏63歳が、
はい、
国交省の官僚時代に、
はい、
ランディンパーティーに参加していたことが分かりました。これは8月19日発売の週刊ポストが報じているということ でパーティーは当時参議院議員だった、プロレスラーとしても有名な大仁田敦史氏の主催 で大仁田氏の自宅だった高級マンションでそのランディンパーティーが行われたそうです。ちなみにこの森氏は東京大学工学部出身で1981年に建設省現在の国土交通省に入省、道路局高速道路課長、大臣官房技術審議官、道路局長などを歴任し2018年に事務次官に昇格、まあ言ってみれば役人のトップになったわけですよ、うん、そして、今年1月に岸田政権下で、
はい、
首相補佐官に任命されております、
はい、
で9月27日に予定されております安倍晋三元首相の国葬の実行幹事会主席幹事、まあ言ってみれば実行委員会の中の一番トップってことになると思いますが、はい、を務めていると、
はあ、
でこの問題のパーティーが開催されましたのは2007年で、この大仁田氏が住むマンションで、実はもうその当時これを報じていた過去だから報じられてるんですよ、気泡なんですこれ、
ね、そうなんですね、
複数の AV 女優と、
は
あ、19歳のキャバクラ嬢、
は
あ、20代のコンパニオンなど女性7人が集まり、
はいはい、
男性は大仁田氏を含む3人が参加、はあ、当時は匿名の国交省官僚として報じましたが、
はい、
まあ、その一人がこの森氏だったと。で参加した女性によりますと最初は合コンに近い雰囲気でしたが、
はい、
女性3人が先に帰宅すると雰囲気が怪しくなって
きた、はいはい、
で大仁田さんが AV 女優に、
はい、
俺の部屋を使ってもいいから2人を遊ばせてやってよと つぶやいたんです、はい、するとその AV 女優は森さんともう一人の男性にそれぞれ女性をあてがってさあさあ行ってらっしゃいって、そしてそれぞれが個室に消えていき20分ぐらいでリビングに戻ってきました。この女性の証言ではその後 AV 女優の一人が服を全部脱いでベリーダンスを踊り出したり、男性陣がキャバ嬢の裸が見たいと言い出し、男性3人で脱げ脱げ脱げと手拍子で煽り立てたりするなどタガが外れた感じになったということです。楽しそうですね。そのキャバ嬢が恥ずかしそうにキャミソールを下げると男性陣は綺麗だ、若い子の体っていいねと大はしゃぎだったということです。で、この森氏は週刊ポストの取材に対してこう答えていたそうです、
はい、
この2007年のパーティーに参加した経緯というのはどうでしたかと。いや参加はしましたけれど乱付きな会合ではないですよ、記事は嘘ですよと言っている。で女性参加女性が全裸になっているそうですが、例えばですよ、暑い時にカーディガンを脱ぐじゃないですか。なぜ女性が脱いだのか私が解釈することじゃありませんね。後ほどエッグさん の冷たいコメントを期待しておりますね。
そうですね、何用意しとかなかんの。
ともかく8月19日発売の週刊ポストではこのランリンパーティーの詳細や森氏の詳しい主張、取材した大仁田氏の回答なども含めて、報じているということです。
ファイヤーとか言ってる場合じゃないですか、
ね。まあ、ある意味でファイヤーです
ね。ファイヤーしてますよね。
まず木田上英子さんに伺いましょう。どうですか、まあ、いつもランリンパーティーに参加してる木田上さん。
乱輪と乱行となんかいろいろあるじゃないですか。
普通は乱行、普通は乱行パーティーと言うけど、
何ですか乱輪
は。初めて聞きましたね。
だから行ったかどうかがはっきりわからないから乱輪という言葉を使ってるんです。
それかあれじゃないですか、 各部屋にあの消えていったから別に、はい、乱れあってはないからじゃないですか。
ああ、
いや今の感じ
乱行と言い、
まあ、別に今ここで乱行の定義を語り合う必要はないんですけどね。
いや分からんですよね。どこまでが
なんか乱輪っていつできたのこんな言葉みたいな。
いや、一生懸命考えたんでしょうね。これひょっとしたらこれままこれが話がでかくなると、はい、流行語大賞に入ってくるかもしれません。乱輪パーティー、
乱輪パーティー、
もうすでにツイッターでもあの上位に入ってますから、乱輪パーティー、
乱輪パーティ
ー。だからこれからどうですか、あの社名ランディンパーティーって言った
らダメです。でも乱れた倫理であの乱輪にしてもいいかもしれないですね。乱れた倫理を正す、
そのまんまじゃないですか。
乱れた倫理を正す、
それは乱輪ですね。
そうそう、乱れた倫理を正すメディア乱輪、いいかもしれない。それだけやったらね、
いいですね。
まあ、ではエグさんからコメントいただきましょう。
はいはい、お願いします。
ちょっと何も用意してないわ。ちょっと何か言わなきゃいけない。
コメントだけでいいんじゃないですか。
こんな官僚と大仁田も何やってんだかね。
3人になったんですね、ですね。
なんだかね。
なら女の子たちは楽しかったのかな。
いや、まあお小遣いもらえるし、
やっぱ金か。
そうですね。
であと、まあそこら辺の部分でのその低層感とかなんとかってのは、多分ない子を集めてるわけでしょ。
そうですね。
全然
お仕事としてなのかな、
ね。お金が出てたらまあありますわ、ね。
まあそれはもうそういうことでしょう。だからこの女性を攻めるわけにはいかないですけど、まああの脇が甘いっすよね。
そうですね。
これあの前島君もいつかこういう乱輪パーティーに
来るでしょこれ。
こう招かれて。ね、
ハニートラップみたいな、
ハニートラップで気をつけないと。これ
そうですね、
島先生どうですか。で
こんなやつをハニートラップになんか引き込むのもあれじゃないですか。
でもさ、もう、まあ、ネットでももう写真出てるけどさ、もうその女の子をはべらせて、歩いてにやけ面のこの森さんのね、その写真とか出てるわけよ、もうね恥ずかしいよね、そういうの出ちゃうとね。
いやーなん
でおそらくさ、記者がそういうのもう撮る状態でそのカメラマンも張り込んでるってことは、これ1回じゃないんだと思うんだよ。何回も多分あると思うんだよ、もう多分常連なんだよね。だからまあただのドスケベなのよ。
でもなんか各地にあのビルでとか、あのそういうあの先生がねとかいう、なんかねそういう建物とかって割と
分かんないけど、大仁田あたりがさ、ね、そのほらもうあの元々ただのプロレスラーで政界なんかに対してコネがないわけだから、そこで人脈つけるためにさ、そういういわゆるまあ トラップじゃないけどハニーエッセンスを使ってたよ、
はい、
ね、でそうやって人脈を広げようと思ったってこともないとは言えないに、
まあまあまあ、はい、
ね、
は
あ、まあ、ジャイアントババが泣いてるぜ、
ああ、そうですね、
師匠が、
はい、
まあ、知ってるこれ、まあ、元はウルトラセブンだぜ。
え、ウルトラセブンの中身あの人なんですか。
あのウルトラセブンっていうプロレスラーがいたの知ってる。
いや、わかんないです
いたんだよ、ウルトラセブンって。
ああ、
確か中身大仁田だったと思うよ。
へえ
違ったかな。
前日にそんな選手がいたわけ
です、ね、なんかでも政治家になったらこういうお誘いいっぱいあるんですかね。
多分あるんじゃない
でしょ。そのそ
のあ、人による。
人によるでしょう。
人による。
あの人は結構好きだから、つったらもうあのね、そういうあの時間いかがですか、はい、今回あのいい子が揃ってるんですよとかってさ、そうなのかいとかって、いいねとかって、そういうことになっていくんでしょうね。
でそのうちなんかですね、こうネクラをかまるか、ネクラじゃないよ、
ネクビですか。
ネクビですね
ネクラではないと思いますけどね、
はい、こうね、はめられて、終わると。
ああ、
はい、
まあ、木下さんもよくあの、ね、ホテルまで行って、そこであの急にあの男が出てきて、あの金を出せという、
あ、そんなつつもたせみたいなこと、
いつもやってますね。
あの、
はい、何いつもやってるって
やっぱね、前島君がいた方がやっぱあの木下攻撃はこうプロレスが出来上がっていい
ですね。
先週一生懸命エッグさんがあのやろうとしたけど、やっぱなかなかやっぱりあの、
ね、やっぱりいい人はできひんわ急にはは
いね、
というね、
はい、
まあでもこれ、まあ、今回のその、まあ、統一教会の問題も含めて、
はい、
もうこんなんばっかだぜ。もうなんかあまりにもなんかみんながみんなそうなりすぎてるので、
はい、
なんかこっち側の感覚が麻痺しちゃってる、
ね、そうですね。
いや、あれなんだよ、ほんまにこれね、ちょっと予測で、まあ、あくまで予測なんですけど、
はい、
こんなことまで全て全部 ABE が全部抑えてたんじゃないかなと思うとこがあるんですよね。本当に何にも出なかった。
やっぱり誰のせいですか。じゃあ、
いや、もう ABE のせいですよ。
あ、
なんか歌じゃないと分かんないです
けど、ね、ね、ほんまにね
またこの下りか
騎士の孫のせいだね。
そうですね、騎士の孫のせいですよ、ほんまにね。
いや、おじいちゃんじゃないから
CIA です
ね、はい、お題出ました、
はい、
いや、今ね、YouTube にさ、
はい、
やぶれ奉行が落ちてんだけどさ、
やぶれ奉行、
誰かがアップしてくれたやぶれ奉行が落ちてるんですよ。僕が大好きな時代劇で、
あ、時代劇ね、
はい、よろずや金之助主演の、
はいはい、
ね、あの江戸にはさ、南北両町奉行所があって、
はい、
でそのあの川向こうに深川とかあってね、
はい、
その辺りはあのその両奉行所の支配地じゃなくて、
はい、
荒れ放題だったんですよ。でそこに一時あの通称深川奉行所と言われる役所が作られたっていう、これ事実あるんですよ。でそこの奉行が、まあ、めちゃくちゃするっていう、時代劇なんだ。でその深川奉行に任命されたよろずや金之助が、
はい、
ね、そのやってもいいけれど、
はい、
やる以上はこれ普通の 波のやり方じゃこんなんあの悪を退治できませんぜと、
はい、
ね、で切り捨て御免をさせてくださいと、
あ、権力をよこせと、
うん、でそれはあの上様にちゃんとあの許可をもらってくれないと私はやりませんぜと言って、それで結果的に許可は下りないんだけど、
はい、
こっそり上様から葵の御紋の入ったその拝領と、要するにあの刀を拝領するわけですよ。
はい、
それでこの刀に向かってそのなんか悪いことをするやつは当然切って捨てていいわけだから、その、まあ、ちょっと水戸黄門的な部分入るんですけど、葵の御紋見せるわけですよ。
こ、はいはい、
れでひるんだやつをそうバッタバッタと切り殺していくんですけど、まあその破れ奉行という痛快なものがありましたね、うん、でやっぱ ね今テレビ時代劇ないじゃない、
はい、
なくなっちゃったじゃないほとんど、
はいはい、
ね、完全懲悪が消えたんだよ。
そうそうそう、
ね、でそのやっぱその権力にあぐらをかいて悪いことをしてるやつってのはいつかやっぱり懲らしめなきゃいかんという感覚がもともとあったじゃん、日本人の中で。
ありました、
ね、ね、太郎侍とかね。
でそれが今ほら、はい、ほとんどテレビからいなくなって、
は
い、
そうなんですよ、
その完全懲悪、その退治するべきだと思う心が、はい、ね、なくなったよね、日本国民からね。
そうなんですよ、あのウルトラマンも仮面ライダーも平成最後の方になると全然悪と戦わない、うん、悪っぽいんだけど、
仲良くなったりとかね、
そうそう、悪と戦わないんですよ。
で悪の中に何かこうあのそれなりの何か、うん、
はい、
あの影があったり引きずってる何かがあるとかさ、はい、まあそれはそれでいいんだけど、
悪を擁護するあれが増えますよね。
そうそうそう
そう、
でやっぱねこれなんかそういうのが なんかバイアスがね、
はい、
働いてんじゃねえかっていう。
いや働いてたと思いますよ、これ。これからも
だからね、俺は思うんだけど、はい、そのゲステレではちょっといつか俺はドラマを作るよ、俺は。もう完全懲悪を俺はもう再開する、俺は。それでね、もうね、その時代劇は金かかるから、
はい、
もう現代劇でいいんで、
はい、
でこうもう春菜君とかがね、
はい、
そのエロ官僚の役をやってもらって、
俺がその森の役をするわけですから、
それで、
へへへへへ
へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
へへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
へへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
へへへへへへへへへへへへへへへへそれでそこにこう破れのきだが、
破れのきだが現れ
て、自分
ちょっと嫌くて、
自分だけちょっと正義の味方みたいな。
でももう全部叩く殺すという、
どちらの悪代かの方が見合ってますよね。
ジャイアンが自分の好きなように暴れてるみたいな感じ、
は
い、い
やこれ破れ奉行はね、そのほら、はい、お船手奉行がみたいなもんで、はい、その深川の掘り割りのとこを使ってるんで、
はい、
船でね出動するんですよ、
はい、へえ、
ね、向井翔賢がね持ってたね、はい、クジラ船をね借りて、
それ
でその下はなぜかパンタロンみたいなの入ってるんですよ。で上こんなマスクを昔のグレート歌舞伎みたいなマスク、
ああ分かります分かります。
それでクジラ船だからクジラを取るための銛を持ってるんですよ。
ですよね、めっちゃでかいですよね、はい、
でそれでねその船ごとねいや敵の屋敷に突っ込んでいくっていうね、もう障子を突き破って船の幸先が突っ込んでいくってめちゃくちゃなシーンとかあって、
はい、
おいでそのいきなりこう何やつとかってこう最初手下が出てくるじゃん、
はい、
手下が最初に森で一突きされてうわーとかって言って出てくるというそういう痛快な時代劇なんですよ。
川沿いにないと倒せないじゃないですか。
いやそうなんだけどね、はい、まあともかくそれぐらいのものをねちょっと作りたいなと私は思ってますね。
いいですね、
はい、
行きましょう
ということで、懲らしめないといけません、
はい、
まあ、だからハングマンとか今すぐやればいいのにね。
ハングマン
知らない？ハングマンって
チャチャチャチャチャ、
それヤングマンね、
はい、うん、ハングマン
あもう帰っていいよ姫路に。
お疲れ様でした。また電車間に合うんじゃないですか、
うん、はい、キラヤさんが
新快速でお帰り、ね、
キラヤさん熊本から日曜日間に合いますよ
え、いいです。
ハングマン知らないか。
知らないです。
え、朝日放送が作ったんだよ。
ハングアウトしか知らないですね。
いやだから必殺があるでしょ、必殺シリーズが、はい、ね、はい、であれはほら闇から闇へとその悪いやつを消していくっていうことじゃないですか、はい、それの現代版として作られたのがハングマンなんですよ。
おー、あー、現代版必殺仕事に、は
い、でその悪いやつを捕まえて、
はい、
その殺したりはできないからやっぱり、はい、ね、平和に懲らしめるわけです。
あ、
でその悪い政治家だとかを捕まえて、
は
あ、で往来の面前で、はい、もう通勤途中の人たちがいっぱいいる中で、
は
あ、もう上はランニングで下が桃引きみたいな感じにひんむいて、
はい、
それで縄で要するに縛りつけて、
は
あ、それで私たちはこんな悪事を働きましたっていうのはもう要は恥ずかしめを受けさせるっていう、はい、そういうやつですよ、はあ、毎回。そういうでもこれパート5ぐらいまであったんじゃないかな。
そんなやってるんですか、
うん、
全然聞いたことない。
知らない、
分かんないっす。
ああ、いや有名ですよ。
なんかあれですか、かんざしで後ろからグサッと刺すような人とかいるわけですか。
いやだからそれぞれなんか特殊な技能を持ってるんだけど、はい、決してその何て言う、殺めたりはしない。
あ、殺さない、
うん、殺さない。ええ、いろんな仕掛けで相手をこう追い詰めてって、でボロを出させるわけです。だからその悪い奴ら同士を固めて、
はい、
で自分たちで自白させるわけですよ。で例えばその、ね、俺たちはやってないってずっと言ってるんだけど、
はい、
誰かをその一人だけ証拠を突きつけて、
はい、
いや俺だけじゃないんだこいつらもやったんだみたいな感じでもう常に仲間を売る状態に持っていくという。でその仲間を売って、いやお前だってそうじゃないかとかって言い合ってるのを、
はい、
全部スピーカーで外にガンガン放送してたりするわけですよ。そうやって恥ずかしめを受けさせるというそういうやつで、パート1のやつは黒沢敏夫、名高達夫、植木等、
はい、
夏木陽子、 はい、だったっけ、はい、あとなんか知らないなんかあの香港のカンフースターみたいなのが出てましたね。そういうやつで後半はもうどんどんどんどんなんかちょっと漫画みたいになってきましたけどね、まあまああの
そう完全中学のドラマを FMC で作ろうと
作らないとダメでしょやっぱ時代は。これ多分ね映画人とかもねそういうあの多分やりたいって人いっぱいいると思うんだよね。だからもうあのなんかどうしたってちょっとこうアート系のものとかなんか香り高い芸術作品とか狙っちゃう人がいると思うんだけど、はい、そんなんじゃないよ。もう今も完全懲悪に行くしかないよ、うん、もうなんかだからもうヤクザものもいらない、うん、もうヤクザは悪いんだと、はい、もう決めつけた方がいいですよ。だからもうそれぐらいのもので、はい、だかといってあの警察を主人公にすると前島君が嫌がるので、
菅さんあいつらは本当にあんな無駄にね食事しまくってね
振るんじゃなかった、まあ、
だから前島君交通課以外は好きなんで、
ね、取られた自転車駅で見せようとできないんですよ。本当におかしいですよね
あれは役所の人が持ってってるからね、警察が持ってってるわけじゃない。
ちゃいます、うん、自分自転車盗まれたんですよ。
また盗まれたんだ。
あった
いや
また
この前はあれやろ、あの
違います、
3000円払わな取り返せないとこやって、それで次
またリアルに盗まれたんです。
今度盗まれたのね。
リアルに盗まれて今自転車持っていない状態なんです。
そうなの。
マジです。
いやそれは大変やな。
土手煮を食べた後にこう家帰ってね。
いやいや別に土手煮を食べた後にって俺の方にこう訴える目でやってくれるの、ね、俺のせいじゃないからそれ盗んだやつが悪いで鍵は何個かけてたっけ。
実はねその鍵をですね失いまして、あの鍵を壊した後やったんですよ。にもう無施錠な状態で、
いやじゃあしょうがないな、
置いててで消えたと。でこう被害届を出しに行くじゃないですか。一回断られたんですよ。なんかその防犯登録の書類がないとできませんとかどうのこうの。
それだって防犯登録してないと見つけようがないもんだ
よ。でもねで、まあ、あの自転車に電話するじゃないですか、じゃあ7年前 の, あの7年以上前に買った自転車のデータは残ってませんって言われたんですよね。
あそう
で実家に何とか電話して見つけたんですけど、被害届だけでも出させてくれてもいいじゃないですか、出さない出さ、受け付けないんですよ。それ書類で多分つけりたくないからですよね。
まあ、それはね大阪府警の問題だと。
そうですね。
だから大阪府警だけでも解体しなきゃいけないですね。
なるほどなるほど。
っていうかまあ本当にね、
じゃあとりあえず京都府警と入れ替えよう一回。
いやだから多分ですけどその大阪府警の多分成績が多分下がるんでしょうね。多分被害届出しちゃうと。
まあだからそのさ自転車泥を捕まえてる場合じゃないぐらい自転車泥がいっぱいいるんじゃないの。
かもしれません。
いやいや言ったら無駄に職質なんするもんじゃないですよ。
まあだからねやっぱむしろねやっぱ大阪のいろんな民度を上げるっていうのも必要かもしれない、なんかまあ分かんないけどね。
そうですね。
まあまあその問題につきましてはまた日を改めて、徹底的に討論することが、はい、多分ないと思います。
はい、講師に嫌うや先生を読んで、
ね、いつも撮ってるね、
は
い、
自転車のねこう鍵の壊し方とかね、もともとバイクの直結とかして
なるほど、ハサミとかぐさって刺して回すとかそういうやつですね。
あれですね、はい、いつも通りですね、
まあ、今乗ってる車もしょっちゅうなんか乗り換えてるみたいな。
なんか乗り換えてして、
もう大変だそうですね。
あなるほど、は
い、ですね、やめてください
ということで一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
世界のファッション玉金。